ではですね、まず最初にお伺いしたいのが、水上さんがイラン、あるいはその中東の歴史を研究しようと思われたきっかけについてお教えください。
はい。私は学部生の頃に最初モンゴル帝国の歴史というものを漠然と関心を持っていて勉強していたんですけども、その中で、ペルシャ語とか、まあ、イスラム、イランの歴史というものを学んでいって、で、モンゴル帝国の、まあ、いわば支配者の歴史だったものから逆にその彼、モンゴル帝国が支配した地域の、まあ、歴史とか社会とかっていうものに徐々に関心を持つようになって、で、西アジア、あるいはイスラームの歴史を勉強したいと思うようになったというのがきっかけです。
なるほど。一番最初のその、興味のきっかけというのはモンゴル帝国というところだったんですね。
そうです。
やはりモンゴルの、まあ、広さというとおかしいですけど、そういう、地理的な広さだけじゃなくて、交流、その各地の交流みたいなものもやはり、その水上さんの、興味が、水上さんがその興味を持たれたところなんでしょうか。
そうですね。モンゴル帝国が、いろんな地域を、支配していく中で、その地域っていうのがその支配の前後でどう変わっていったり、どういう思想とか文化とかの交流があったのかっていうところがやっぱり関心がありました。
なるほど。そこでですね、
はい、
水上さんがその留学先、研究先として、まあ、イランを選択されたわけですよね。
はい。
で、水上さんのそのにとってのイランの魅力というのは何でしょうか。どこにあると思われますか。
そうですね、留学先を選んでいく上で、まずイランを選んだ、理由としましては、
はい、
何よりイランがイスラム研究であるとか、私のテーマ上も重要なそのシーア派研究というものに非常に力を入れているという点があります、
はい、
でなのでそういった研究の蓄積っていうのを自分も吸収したいなと思ったのが、一番大きな、理由ですね。あとはもちろん治安が非常に中東の国々の中では良いとかそういった点も非常に重要な要素だったと思います。
なるほど。
あとは研究する上でというのに限らないんですけど、イランの魅力という意味ではそのペルシャ語の勉強をしていく中で、人々がその言葉を話すっていうことを、日本以上にそのとても重要視しているっていう文化があるように感じまして、自分のペルシャ語の力をこう鍛えていく上でも非常に助かったというか、そういった文化に非常に恩恵を得ながら勉強することができたなというふうに思っております。
なるほど。そういう言葉というところでもやはり大きな魅力があったというところですね。
はい。
ちなみにですね、イランの、その大学に所属、大学やその研究機関に所属されて、どう思われましたか、その、イランのその研究機関のそのシステムとかについて。
そうですね。そうですね。当然、自分の国、あるいは自分たちの歴史、宗教の研究ということでやっているので、
はい、
当然日本の大学と比較すれば、その携わっている先生や学生の数っていうのが全く、あるいは、ある、なんていうんですかね、存在している機関の数なんかも、全然日本に比べればたくさんあって、大規模だなというところは、非常に感じて、日本にいるとどうしても、非常に細分化されたその枝の先の方のことという感じで、携わっている研究者の数もそんなに多くないんですけど、イランに来るとその活気というのが、感じますし、いろんな国の研究者が、テヘラン大学とか、あるいはいろんな図書館を訪れているっていうところも、やっぱり研究者たちのその交差点にもなっている、ところだなというのを感じましたね。
なるほど、なるほど。